原宿です。
お寿司です。
はい、はい、ありっちゃありアワーなんですけど、
はいはい、どうしました。
あのね、この間人生フルーツっていうドキュメンタリーを見たんですよ。
おお、テレビ番組。
そう、これね、東海テレビっていう愛知県のまあテレビ局が撮ったドキュメンタリーなんですけど、
はい、
そのテレビ局って結構そのドキュメンタリーが優れてることで有名なんですよ。結構今までにも名作っていうのがすごくたくさん登場してて、まあ、最近去年だとなんかヤクザと憲法っていう、
ほう、ヤクザと憲法、
ヤクザに密着取材して、
すごい、
今この日本でそのヤクザっていう家業の人たちがどういう風な生活をしているのかっていうドキュメンタリーを撮った、
ね、放送したんだ。
それもすごい話題になって、
それめっちゃ見たいね。
うん、でまあ、そういう優れたドキュメンタリーをたくさん制作しているこの東海テレビのドキュメンタリー制作中に人生フルーツっていう作品がまた最近話題になってまして。
あ、話題になってんだ。俺
結構これ話題になってんね。まあ、あんまりそんな上映してるってわけじゃないんだけど、東中野のポレポレっていう映画館で上映してるんですけど。
あ、そうなの。映画館で
映画館で上映してるんですけど。
そうなんだ、うん、
これがでもこの間テレビでやってたんですよ、
うん、
なんかドキュメンタリーの賞を取ったかなんかでテレビで放送してて、それを僕見たんですけど、これがね、うん、いや面白いんですよ。すごく面白い。
いや、それが面白いから見てくれって頼まれてこれ見たけど、
うん、
まあまあまあ、何が面白かった
の、まあ、どういうまず話かっていうと、うん、まあ、まず愛知県に構造寺ニュータウンっていう、うん、あのまあニュータウンがあって、はいはい、まあ、団地が建ってるんですよね、うん、でまあ、そこに何万人か暮らしていて、うん、でそこでその一角に、うん、あの雑木林と隣接した平屋が建ってるんですよ、
う
ん、そこであの90歳のおじいさんと87歳ぐらいだったかな、そのおばあちゃん、
うん、まあ、
めちゃめちゃもう高齢者ですよね、う
ん、
そのおじいちゃんおばあちゃんの2人で暮らしてて、椿田さんっていうんですけど、
う
ん、その2人がその土地で畑を作って、
うん、
その自給自足、うん、まあ、完全な自給自足ではないんですけど、うん、まあ、俗に言うスローライフ的な暮らしをそこでしてるんですよ。
してた、してた。
その暮らしぶりにこう密着して、うん、その2人が今どういう生活を日々送ってるかっていうのをドキュメンタリーで追ってく、
はいはい、ね、ジジイとババアがそうだなと思ったよ俺は。
シンプルに言えばね、だもう本当畑で野菜とか果物とか作って、 その日の食卓にそれをこう出したりとか、もう本当にこう仲良くね、
仲良かったね、
すごいいいでしょ、
うん、ああ確かに、あの、うん、ああいう夫婦になりたいなとは思った、
ね、めっちゃ食事とかもうまそうなんですよね。
そうそうそう、
おばあちゃんがなんかケーキ焼いたりとかさ、うん、ジャム作ったりとか。
そうそう、あのなんか俺思ったのは、うん、魔女の宅急便 の、うんうんうん、あのニシンのパイ包み作る あのばあさんの家みたいな。
確かにちょっとスタジオジブリ的な世界観なんですよね、そのおじいさんおばあさんの自給自足生活みたいな、うん、だなんかすごい本当見たらわいいなみたいなこと思うんですけど、なんかこう、そう、なんか本当に単純にその自給自足生活いいなみたいな感じとはまたちょっと違う感情が生まれるんですよ。
ほう、なんでなんで、
うん、そう、なんか、まあ、言うとこれ見ていくと分かるんですけど、そのおじいさんって、
うん、
そのさっき話したその愛知県のニュータウンの開発を手掛けた建築家なんですよ、
う
ん、
ね、建築士だね、
はい、うん、住宅公団っていうところに勤めてて、うん、そこは何をするところかっていうと、そのいろんな都市計画を立てるところなんですけど、だからそのすごい有名な建築家の人で、うん、
ね、
結構何個もその団地を設計してるんですよ、うんうん、東京にもなんかあったりして、
おお、
そのすごい有名な、
うん、有名な人なんだね、
人で、うん、まあ、その自分が設計した、まあ、ニュータウンに今、うん、今日構えてそこで40年間暮らしてるんですけど、でもなんかそのどうやら、うん、そのおじいさんが理想としたニュータウンって実現してないんですよね、うんうんうん、
見たよ。
見ました。
なんか頼まれたんだよね最初。
ああそうそう、だからその住宅公団の中でそのリーダーシップを取って今愛知県のその構造地ニュータウンを開発しようとしてたんですけど、そのおじいさんが最初に立てたプランってもう本当にその土と共に暮らそう的なコンセプトなんですよ。
ね、まあいいコンセプトなんだけど、うん、
そのもう緑がいっぱい街の中にあって、もう人々はその自然と隣り合わせで暮らしていると。で街の中にもちゃんとこの風がこう吹き抜ける設計にして、もういつもこうなんか涼しくて。穏やかでみたいな街づくりをしたかったんですけど、一切そんな街はできてないんですよ。1
ミリも通んなかった。1
ミリも通ってないんですよ、そのおじいさんの発想っていうのが。まあこれが何でかって言ったら、その時がその高度経済成長期で、もうそんな自然とともに生きようみたいな価値観は一切もう無視されてた時代なんですよね。もうイケイケどんどんで、
ベビーブームでね、
とにかくもう機能機能、効率効率
で、あの箱詰め型の、うん、同じ向きの
マンション、そうそう、もう本当にもうよくあるね、うん、もうただただ人が住めるっていうだけの団地ですよ、うん、実際建ったのはね、うん、でそこでやっぱこのおじいさんは挫折を感じたと、
うんうんうん、挫折だよね、
うん、
完全に時代にで及びじゃない、
及びじゃなかった
と言われたんだもんね、
う
ん、
もうこのなんか今となっちゃ、うん、あ、ありかもみたいな感じにも、
今の時代だったらありだ、
聞こえるじゃないですか、うん、でも当時はもう全く無視されて、う
ん、いや当時はないでしょ多分、それ俺もないなと思う、うん、多分それを作ってたとしたら、うん、多分なんか強高度経済成長の
まあね、
なんか足かせになったというか、そう、
だって発展しないっていう選択ですからね。
いやいやいや、うん、ちょっと早すぎるだろうっていうその考えは。
だからもうその時点で自分の考えっていうのは必要とされてないんだっていうことにすごくこう挫折を感じて、で住宅公団からなんか距離を置いたらしいんですよね。それで何をしたかって言ったら、自分でそのニュータウンの一角の土地を購入して、300坪ぐらいある多分、
土
地、結構な広い土地を購入して、そこ一から自分で家を建てて、
嫌がらせだ
よ、開拓して雑木林、植樹をして、自分一人だけでもその暮らしをしようって思って、そこから40年そこに住み
続け
て、もう結構やばいというか、めちゃめちゃ極端な人間なんですよ。
本当だよね。
本当に。
陰湿だよね。嫌な言い方したら陰湿だよね。
まあわかんないな。どういう気持ちなのかわかんないですけど。
まあ自分の、まあ、考えを信じて、うん、絶対正しいと思って。
信念を持ってやったのか、うん、何か復讐めいた気持ちがあったのかわかんないですけど、もう、なんかもうめちゃめちゃ尖ってるんですよ、その、
考え
は、ね、おじいちゃんの考え方って。
やってる行為はすごいよね。
うん、
あのやってること自体はすごいナチュラルなスローライフなんだけど、うんうん、なんだろう、その精神的にはロックだよね。
ものすごい反骨精神ですよね。でもそこに今に至るまでずっとその自給自足を続けてるっていうね、うん、なんかもうだから見たら、うん、もう単純にスローライフいいなみたいな感情にならないんですよね。
もう
すごい覚悟というか、めちゃめちゃこんな着物座った人じゃなきゃ、うん、そういう暮らしいいなとか言っちゃいけないかもなみたいな。
言ってもいいと思うけど、確かにやっぱそういう気持ちじゃないとあれの生活はできないんだっていうのはあったかもね。
うん、やっぱね、もう見てるとね、真似できない感じがすごいんですよね。なんか、うん、そのおじいさんとおばあさん、まあもちろんそう買い物とかも行くわけですよ、うん、1ヶ月に1回なんかすごい大量の買い出しに出かけて、うんうん、まあそれを冷凍してなんか調理して1ヶ月間暮らすみたいな感じらしいんですけど、うんうんうん、そうデパ地下の魚屋さんで買った魚を家で料理した時にそれを絵で描いて、なんか美味しゅうございましたみたいなのを
そんなやってた。
それを直筆の手紙を魚屋に出すっていう。
やべえ、
やべえじゃん。
やべえやべえ。うわ、やべえやつ来たって言われてもおかしくない。
ひえでしょ。
それ絵がいい感じだから許されるやつじゃない。
うん、でもなんかいちいちそんなことをするやついるとはみたいな。
すごいね。
感じじゃん。
いるんだね、そんな人、本当に。
でも本当になんかそういう、もう本当、もう言ったらもうサイコパス
ですよね。サイコパス。うん、
丁寧サイコパスなんですよ。だからもうそこまで極端な人間じゃないとそういう暮らしって守っていけないんじゃないかな。
多分そうだよ、ほんと。俗、ちょっとでもなんかね、うん、欲に欲があったらもう
僕らなんかすぐ楽しちゃうじゃないですか、うん、もう。なんならベランダのプランターだってまともに育てられない、
う
ん、
そうだよ。
すぐ枯れちゃうでしょ、うん、
すぐ枯れるスローライフできると思わない、まずそもそも俺、
うん
ね、憧れはあるの。でも
まあ確かに憧れはあるんですよ。すごいこの映像を見たら、うん、ものすごいいいなって思っちゃうんですよ。うん、だからなんかね、危険危険だなって思ったら
真逆じゃん。だってやってることと、そう、原宿さんがやってる生き様と、
そうそう、
真逆のとこにあるよね。
そうなのよ。なんか本当にでもこれを見たタイミング次第では、うん、俺全然こっち行ってたかもしれないっていうのもちょっと思うんですよね。
なるほどね。21ぐらい
見たら、21とかもまあね、まだどうにとでもなるような年齢だったら、もしかしたらもういいや、都会はとか言い出してなんかね、どっか片田舎でこの移住とかしてさ、土地を開墾してみたいな、うん、
あるよね。
方も全然あったなって。
確かにあると思う、
うん。うん。だからすごく危険な映像だったなって。
そう、
うん。
俺正直ね、見ろって言われて見たんだけど、うん、ちょっと俺仕事しながらながら見したもんで、うん、なんかあんま良さが全く伝わってなかったんだけど、
うん、
まあ、そんなに良かったんだね。
いやだからいいからこそ危ないっていうのもあるし
そんなに俺一個悩んでもね、うん、どうなんだろうと思ったのは、
うん、
あのばあさんが、うん、なんかじいさんにご飯を作って出してて、
うんうんうん、
でじいさんが食べようとしたら、あ、これっつって下げたの、うん、あっつって、そのばあさんが、うん、あ、おじいさんあれだもんね、金がダメだもんねっつって、
あーそか、金ってあれね、そのスプーン、そうそう、金属のスプーンを出したんだよね。
金属のスプーンがじいさんアレルギーかなんかで食べれないから、うんうん、木じゃないとダメなんだよね、はいはいはい、って言ってたんだけど、うん、最初から出すなよと。
最初から、
いや最初になんで金属のさ、
確かにね、
65年一緒に夫婦で、うん、住んでたのに、
いまだにそんなボンミスあるかねっていうね。
俺それがすっげえ気になっちゃって、
うん、そう、なんかすごい味わい深いんだよね、一シーン一シーン、なんか、そうそうそうそう、もういいのよ。燻製機とかもさ、うん、おじいさんオリジナルの燻製機があって、うん、それとかもうめちゃめちゃいいよ
やべえ な,
なんか自分でレンガ作りでさ、うん、燻製機作って、うん、でそこがなんかこうなんていうの、滑車みたいになってて、うん、そのこう紐を持ち上げると、うん、燻製機の中からこう吊るされた豚肉がこう煙と一緒にわーって持ち上がってきて
それ見たら笑っちゃうと思う。
うわー、燻製やりてーって
原宿さん家にいて、うん、なんかわかんないけど、うん、その鎖をいきなり下げたら肉上がってきたら俺はもう爆笑すると思うよ。
めっちゃいいのよね。なんかところどころやっぱすごいいいなっていうシーンもあるし
いやでも確かに燻製とかやってみたいっていうのはある、
うん、あ、そういいよね。
俺なんかつい最近見た所さんの番組だったかな、
うんうん、
なんかあお風呂を作る、うん、温泉を作るみたいな企画があって、
わ、所さんっぽいな。
そうでしょ。で炭、あの水が汚いから、うん、ろ過しようっつって、はい、自分でろ過器を作ろうっつって、でそれをさ、炭をさ作る、
うんうん、
炭を水に入れるとさ、ろ過される、
うんうん、れるね、
でその竹炭を作ろうってさ、うん、竹をいっぱいかまどにくべて、うん、そのかまども自分で作るんだよ、で、
うん、
火を起こして1日以上ずっと見てるの、その、うん、なんかさ、うん、もう本当時間がないとできないけど、うん、もう俺それいいなと思って、
いいな、
でもずっと見てるわと思って。
そう、最近なんかそういう番組もめっちゃ多いしさ、
多い多い、
鉄腕ダッシュとかもあんだけ受けてるっていうのが、 もうみんなどっかでもそっち行きてってすごく思ってる
んだろう、ね、今多分限界が来てるんだよ、うん、この都会に。そう、
現代社会
の、現代社会の限界が来てる今。
多分そうだよね、どっかで揺り戻しみたいになって、うん、みんなもうちりぢりに田舎の方に行っちゃったりとか、
うん、そうだよ、うん、
でもまあ、特に都会だとさ、そういうのがもう許されてるのって所さんぐらいのもう本当成功者じゃなきゃさ、
そうだよね、
できないわけじゃん。土地をまず持ってるっていうのと時間がある、
時間と金ね。
時間がないっていうのもまずおかしいんだけどね、こんだけ社会が便利になってるはずなのに、
本当
全然時間ないじゃん。
そうだ、ね、本当言いたい、うん、時間くれよって
ね、おかしいよね、おかしい、なんでこんなにないかねって、うん、
いやーないよ本当。俺はなんか特にフリーランスだと、うん、もう休みもないからね。
まあ切れ目がないもんね。
切れ目ないから、うん、なんか何もない休日欲しいんだよ
それは俺も欲しいわ
欲しいでしょ、うん、なんだよこれはって思うね毎回。
そうだからやっぱこのね、人生フルーツ見ると危険な思想にやっぱね行きそうになるんですよね、なんか、うん、ただもうほんと生半可じゃねえぞっていうのも同時に感じたりして、うん、すごくいろんなことを考える作品だったなっていう。
見てない人もう何のこっちゃ全然わかんないんじゃない。
いやまあなんかね、予告とか見るとなんとなく概要はわかるんですよ。第一印象ではなんかおじいちゃんおばあちゃんが仲良く暮らしてスローライフでみたいな、うん、ただなんか実際その作品を見るとあーなんかそのまた一個向こうの感じあるなっていう、これはもうぜひ皆さんも見てほしいですね、うんうん、おもころでもなんかやった方がいいのかね、こういう鉄腕ダッシュ的な。
鉄腕ダッシュ的なの今やっぱみんなすっごい流行ってるから
DIY
見たい、あのネット上でも見たい。
とか例えばなんかさ、ああ田舎の土地を何エーカーかおもころ編集部買いました、
ちょっと買ってもらってバーグで、
そうそう、うん、それでじゃあライターがじゃあそこに行って、うん、土を耕して、
うん、めっちゃいいじゃん、
一から野菜を
すげえね、しょうもないことどうせライターだからやんでしょ、がん消しを埋めてみました種の代わりにがん消しを埋めてみましたみたいな、
1年後みたいな絶対ウケないわふざけてる
そういうのふざけると怒るしてるからね。
あと絶対誰も行かないね畑に
行かないな、
1回2回行ってもいいやっつって、
いないの行く人いるでしょ、
その後いかに行かないかの勝負になる、なる感じが。
マンスン君1年ぐらいさ、もう新人だから畑に行かした方がいいんじゃない。
もう誰もやんないよね、本当に向いてないよね、おもころ的なやつら
その向いてないやつの集まりだもんね、うん、
やめよう
ろくなことないよね、
ろくなことないよ本当に。
スローライフってあんま良くないよね
そうだからこの距離で見てる瞬間が一番楽しいかもしれないとかも、
うん、TOKIO がやるぐらいがちょうどいいわ、
ちょうど鉄腕ダッシュ見てるぐらいにとどめておいた時間が一番良かったってことにも、う
ん、何の話だよ。もう
なんかいろんなことを考えるんですよとにかく。
うん。何を
この文明が失った暮らしを見て、うんうんうん、ああいいなって思うけど、うん、もう二度とそこには戻れないんだろうなっていう気持ちも同時に芽生える
んだ。なんかね。うん。なんかさ。そういうことやってるやつちょっとシャラ臭いイメージない。
そうだからシャラ臭い、まあ、まさにでも人生フルーツの第一印象も、うん、シャラ臭いことなんかやりやがってみたいな。
そうそうそう、90だからいいけど、うん、これをだから50とかでやってたとしたら、うんうん、なんかちょっとこいつ鼻にかけてるというか、うん、なんか俺ちょっといいだろ、うん、この生き様みたいな感じが匂ってきて嫌だなっていう。
そうだからなんかシャラ臭いって気持ちもおかしいんだけどさ
そうなんだけど、
ね、その人たちは自由だからさ。
だから自分がやれてないからちょっと
嫉妬、うん、羨ましいんだよね、本当にやっぱ羨ましいんですよ。
そうそう本当嫉妬なのよ、うんうん、 ただ 100% そっちにやっぱいけないよな、大変そうで。
そうね、うん、だから一生こういう気持ちを抱えて俺たち都会のものは生きていくんだろうなっていう、なんかその悲しさも同時に感じたっていう
っていう話ですよ
、う
ん、人生フルーツね、よ よかったんだね。じゃあ
そうだ、皆さんもぜひあの機会があったら人生フルーツ見てくださいという、うん、今日はお話でございます。
お知らせ
でしょ、うん、というわけで、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。